割烹みすず第19回。前回は、塩についてちょっとお話ししましたけれども、今回は、また食材についてちょっと、お話ししてみようと思いますけれども、まあ秋の魚をちょっといろいろ紹介してみようと思いますが、まず、代表的なところでいくと、サンマとサバがありますかね。じゃあまず、サンマについてちょっとお話してみようと思います。サンマっていうのは漢字で書くと秋の刀の魚って書きますけれども、まあ形がまあ、刃のような形をしているということ、そしてまあ秋に旬を迎えるということで、そういう表記にされているみたいなんですけれども、やっぱりこの時期油が乗ってるんでね、塩焼きにするとやっぱり美味しいさね。うん。でこの魚はタンパク質よりも脂肪の方が多いという珍しい魚なんですが、まあそれゆえに鮮度が良くないと。すぐ変色して、要は脂肪が酸化してしまうわけですね、空気に触れることで。ですから本当に新鮮なうちじゃないとなかなかお刺身とかで食べるっていうことができないんですけれども、また小骨が結構多いんでね、僕らは使う時にも小骨をきれいに掃除して使うのはなかなか手間がかかるんで結構大変なんですけれども、まあ、でも刺身とかあとまあ余裕があれば握り寿司とかで使ったりもしたりしてるんですけども、結構やっぱり生で食べるとすごい美味しいんでね、ぜひ鮮度のいいやつをね食べてみてもらいたいですね。でまあ塩焼きにした時の内臓もまあその苦いところがいいって言われるんですけれども、まああんまりね好みによっては内臓はちょっとって言われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、サンマの内臓って結構栄養が豊富でビタミン A とかあとカルシウムマグネシウムといった栄養素が結構豊富に、含まれているので、やっぱり食べるときは内臓も一緒に、食べられるといいみたいですね。 そして、もう一つの食材サバですね。サバはまあ、日本中どこででも、漁獲できる魚で、また一年中取れるので、まあいつどんな時でも、ね、スーパーの陳列棚には並んでるような魚なんですけれども、やっぱり秋になると脂が乗って美味しくなるので、やっぱりこの時期どうしても、よく食べられる魚の一つでもありますね。で、まあ大分県の関サバのようにブランド化が進むことで、一部ではその高価な食材として、まあ目や耳に入ってくることも多くなった魚でもあるんですけれども、まあ基本的には庶民的なすごく一般にありふれた魚だったわけで、まあ数をごまかす時に使われるサバを読むっていうのはまあね、分かりにくく数を数えて数をごまかすっていうところから来た言葉なんですけれども、そういう意味でもまあ昔は本当にたくさん取れたらしいんですけれどもね。でサバの料理って言いますと、本当新鮮であればお刺身で食べるのが一番美味しいのかもしれないんですけども、一般的にはまあしめサバのように一度、塩を当ててそれを酢で締めてっていう食べ方、そして塩焼きにしたりとか味噌煮にしたりとか火を入れて食べるという食べ方、まあ、これが一番一般的なのかもしれませんけれども、ちょうど今、僕の会社で出してる解析の中でも、前菜の中の一品に、サバの棒寿司を使ったりもしてますけれどもね。あと僕年に何回か京都、試食がてらちょっと勉強がてら行ったりしてるんですけれども、京都は割とサバの棒寿司結構有名じゃないですか。でまあ行くたびに必ず買って帰ってくるんですけどね。でいろんなお店から出てるんで、前回はまあここで買ったからじゃあ今回こっちで買ってみようかなっていう風にね、いろんなお店のサバ寿司を毎回楽しみにしながら、京都へ行ったりもしています。というわけでですね、今回はサンマとサバについて、お話ししてみました。まあまたなんか、食材を見繕って、ちょっとお話してみようと思いますけれど、また、お時間ありましたら聞いてください。それでは今回はこの辺で、ではまた。